皆さんこんにちは。日本マイクロソフトエヴァンジリスト高橋です。このシリーズ、ゲームの開発者、これからなられる方、また今ゲームの開発者に向けて、著名なゲーム業界の方に話を聞くシリーズということで、今回はもういきなり 大物と言いますか、もうすごい人ですけどね、スクエアエニックスのもう FF14 のプロデューサーとしても非常に有名な、吉野直樹プロデューサーに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すみません、突然
お呼びかどうか。どうなんですか。はい、よろしくお願いします。
だってね、今、ね、新作とか、新しく出る発表とかで、こう、はい、ニコ生とか YouTube とかで、
はい、
で非常に、こう、多くの方が見られて。
まあ、はい。電車の中でも、うん、声をかけられて、よくこんないかついやつに声かけてくれんなって思いながら、いますけど。
結構勇気いりますよね。
はい。
じゃあまず吉田さんの簡単なプロフィールとかを、はい、まああんまりね、はい、説明、まあ、知ってると思うんですけど、まああえて簡単に。
まあ知らないと思いますよ、みんな。
はい。あ、そんなこと。
いや、知らないと思います。はい。
じゃあちょっとお願いいたします。
自己紹介。
はい、僕からやるんですが、
はい。よろしくお願いします。
株式会社、スクエアニックス、ファイナルファンタジー14プロデューサー兼、ディレクターの吉田と申します。まあ来歴で言うと、今年ゲーム開発を仕事にして給料をもらうようになってから21年。
もうずっとゲーム
が。ずっとゲームですね。それしか取り柄がないんで。で、一番最初はハドソン。
ああ、そうです。
ハドソンソフト。はい、で、まあ、ボンバーマンとか、
はい、
天外魔境シリーズが現役だった頃に、はい、入ってるんで、うんうん、天外魔境シリーズとか。で、その後、ハドソンを辞めて、で、まあ、小さなデベロッパーに行って、うんうん、まあ、そこで自分で企画をして、こう、売り歩きみたいなことも、かなりやってて、まあね、ちょっと苦しかった時期もあったんで。
あ、その時に
一緒
に。
そう。食うや食わざるや、みたいな。
そんな時代があったんですね。
この東京に出張して、まあ札幌だったんですけど、はい、東京に出張して、今日この俺のプレゼンが通らなければ、今月、来月じゃない、今月の給料が出ないみたいなことを やりつつ、ゲームを作ってて、でまあその縁で、まだ合併前のエニックスと、ちょっと仕事をさせてもらう機会があって、まあそれが終わったタイミングで、今、ドラゴンクエスト10のプロデューサーをやってる斎藤が、
はい、
まあ出張でたまたま僕東京に出てたら、まあ、ちょっと寄ってよ、スクエニに。で、ホワイトボードにこう、うん、ドラゴンクエストオンライン。スタッフ構成をこう、はい、ボックスを書いて、吉田って書いて、こういうことだから
入っちゃってたんです
けど。そうですね。まあそれが縁で、まあ悩んだんですけど、まあ前の会社の社長がすごい、後押しをしてくれて、うんうんうん、まあ吉田行ってきた方がいいんじゃないって言ってくれて、まあそれが縁でスクエアニックスに2004年かな、うんうん、に入社して、最初だから本当ドラゴンクエスト、今運営してますけど、ドラゴンクエスト10のチーフプランナーとか、はいはい、あとキッズカードゲームですけど、はい、アーケードでドラゴンクエストモンスターバトルとかをやってて、はい、その後オリジナルのファイナルファンタジー14がいろいろ大変だったところで、はい、まあじゃあ立て直しからやりますねって言って、まあ以降ずっとって感じですね。
はい、まあ吉田さんあれですよ、オンラインでもすごい長いですよね。でもね、キャメロットとか、
まあプレイヤーとしてね、プレイヤーとしてね、
多分経験豊富さでちょっとあんまり日本でもいないんじゃないですかね。
そうですね。だからゲーム開発歴とほぼイコールですもんね、オンラインゲーマーとして。
だって僕がウルティマオンラインやってる時はすでにね、キャメロットに移行しましたしね。
そうですね。僕先端ばっかり言ってたんで、
ずっともうオンラインゲームの黎明期からずっと日本のところからプレイヤーとしても。
そうですね。だからディアブロから、うん、ワンからなので。
懐かしい。だってウルティマでみんなでプレイしてる時に一人だけもうプレイヤー VS プレイヤーみたいなこと言ってましたよね。PVP やってましたね。
そうですね。もういろいろひどいこともしましたね。
それは後でこれ。
いや
ちょっと聞いて。
全然いいです。全然いいです。
でもそれが今のね、はい、FF とかにやっぱ生きてるんじゃないですか。
そうですね。少なくともやっぱりオンラインゲーム開発して運営するんだったら、うん、プレイヤーとしてもその、うん、別に上手くなくてもいいんですけど、うん、そのゲームの中で起こる出来事とか、うん、あとプレイヤーがどう 動くのかとか、そのコミュニティがどう形成されるのかっていうところは、プレイヤー自身がプレイヤーじゃないと絶対分かんないと思うんで、
そうですよね。
それが分からないのにオンラインゲームをやっぱり開発するっていうのは相当難易度が高いので、そこはすごい役には今立ってます
ね。やっぱり今ね、あの定期的とかまた大きいパッチを、はい、あの当てるで次の機能を入れるって時に、プレイヤーとして次何が欲しいのかっていうのをね、考えるって言った時にも、
まあ、そこは今度はジレンマですけど ね、あの、まあ、もちろんプレイヤーさんの欲しいもの、ゲーマーとして欲しいものもあるんですけど、まあ、開発としてはそれをただ提供するよりも、システムをちゃんと作ってから入れた方が圧倒的にいいっていう場合はやっぱあって、そうなると今すぐ欲しいのになんでくれないのっていうやっぱりものに関してはむしろ回り道を絶対に しなきゃいけない場合があるんで、そこはまあジレンマはジレンマ。
絶対今あの14やってる人がもし見てたら、
あのあたりのことだろうみたいな、
絶対そう思われてるか、
そうですね。まあそれはしょうがない、それで、あのそれを分かってくれとは言わないで、ただなぜそれが今実装されないのかっていうのは、話してった方が分からないよりは納得性が、納得性とはちょっと違うのかもしれない、そのあ少なくとも意見を聞いてないわけじゃないのねとか、認識はしてるけど、まあ事情があるのねとか、まあそこはオープンにしていきたいっていうのが、まあ僕のポリシーではあるので、まあそんな感じでやってます。
だから今ね、あの新しいパッチ出る前とかにこうストリーミングとかでいろいろ解説して、はい、
じゃあ実際のシステムとさっき言われたんですけど、作るときってまあぶっちゃけなんですけど、どこら辺から考えちゃうんですか？あのアイディアなのか、それを実現する方向性なのかとか、そういったの
です。ああ、でもこと
ケースバイケース、
いや、うん、そう、それはすごいケースバイケースで、その何をまあ元を正せば、僕は仕事でゲームを作ってるので、そもそも新しいタイトルを開発しようって話になった場合、その判断を下すのは会社で、
はい、
で会社のお金を使って物を作ってるので、本当にケースバイケースで、それが例えば、もう例えば30億、吉田に預けると、で、まあ、30億ぴったり返してくれればいいよと、まあ、要は赤字を出すな、その代わり何を好きなものを作ってもいいぞって言われたら、もちろんそのやりたいことやアイデアが入りますけど、いやもうそうじゃないんだと、時流に合わせたかつその対人戦があるもので、かつその、まあ、3年ぐらいはきっちりそれでビジネスになるものを全力でって言われれば、アイデアではなくて今流行ってる時流やテクノロジーやキャラクター性だったり市場っていうのを見てゲームデザインをするので、そこ僕ちょっとない、そのケースバイケースすぎて、
あ、なるほど、
そう、どっからって聞かれると、いや14の場合だったらこうだし、みたいな感じに。
なるほど。
バトルロードの時なんて筐体にのど真ん中に剣が刺さってるからってプロデューサーに言われてでって聞いたら、いや、あとよろしくみたいな、あ、なるほどって、でボタン何個がいいって言ったら2個がいい、あ、そうなんだ、ね、なんでって聞いたら、虫キングが3個だから、ドラクエは2個で面白い方が
シンプル
勝ちだからって言われて、じゃあ2個で考えるねって、
あ、
それがね、僕はすごい面白いって感じちゃう方なんですよね。
なんかある制約条件があって、そういう条件、
そうですね、ゲームで制約条件がないなんて絶対ありえないので、むしろ制約が多い方がゲームは作りやすいし、その完成も早い、何でもできると思っちゃうと絶対完成しないし、
技術的なところから言っちゃうとズルズル欠けてありますからね、これできるはず、
あ、そう
ですね、でもできない、
そう、
でもできるはずみたいな、いや、それが一番まずいと最近思ってて、
一緒に組んでて、一番いいプログラマーは、いや、やれば全部できるよって、でもこの期間とこのコストと今いるチームメンバーの実力だとこれはできないって言ってくれる人が一番組みやすい、プログラムだから不可能なんてない、いくらでも時間かければそんなもんできる、だからできますかって聞かれたらできるとしか言えないけど、この期間、このタイミング、この人的リソースの中でできるかって聞かれたらできないって、それをちゃんと言ってくれるプログラマーはすごい、やっぱり、
やっぱりビジネスとして作ってるってことを頭に考えた上で、この中でどういったアドプ
ト、その代わりやっぱり、それを言えるプログラマーさんの特徴って、 全部のテクノロジーに全部精通していないと、その答えってズバッと出ない人なんですよ。だから決して納期やコストを優先してできるできないって言ってるんじゃなくて、全てのテクノロジーをどう組み合わせてやりたいことを 100% 満たした上で、まあ、さらにそれをどれだけ積み上げられるかっていうタイプのプログラマーさんがやっぱりその手のことを言う人すごく多いので、
でやっぱりグラフィックサイドだけではなくて、ちゃんと全体のところからクラウド あのサーバーサイドもきちんと分かっていて、
そうですね、
こっちだけでじゃなくて入る、はい、言えないとやっぱそういうこと言えないですからね。
そうですね、そこは本当、まあ、どうしても今テクノロジーの進化が激しいので、そのプログラマーもものすごく細分化していて、まあ、学術書書けるレベルの人もいれば、まあ、数学計算があまりにも強くて、ね、まあ、物理超強いってありますけど、やっぱそれを全部網羅していて、自分でコード書かなくても、何を取捨選択すれば、それが形にできるのかっていうところは、本当、すごい、まあ、本当優秀なプログラマーって追ってる人がやっぱりいるんで。
でも、まあ、もしかしたら今そういう専門、スペシャリスト的なプログラマーの人たちも、次もし自分が目指すんだったら、そういう自分が、こう得意じゃないというか、ゲーム全体で必要な要素をどんどん自分で把握していくっていうのは、これからのステップアップとしては必要というか、
どうなんでしょうね。僕プログラマーさんってものすごく頭がいい、究極本当に腕のいいプログラマーさんって、自分の実力ですらある意味推し量れちゃう人って、
その分かりますね、それは、はい、
あと残り一生の中で、何百万コード書けるだろうって考えたときに、果たしてその苦手な分野のコードを書くのが得なのか、そのプロジェクトだったり、
まあ、幸せなのかってもありますけどね。
そう、そこは
自分がやりたいかっていう。
そう、そこはすごくその なんだろう、いろんな腕のいいプログラマーさんと会ってきたんですけど、なんか文系のそのまあ、ちょっと苦手なところをカバーしてマルチスキルへっていうのはあんまり僕やっぱ会ったことがなくて、いや、サーバーサイドに興味があるって話はよくあるんですよ。ところがそのグラフィックス一本で来た人が物理もっていう人には会ったことがなくて、
僕もいませんね、会ったことないですね。
いや、だからやっぱりクライアントやアプリケーションレイヤーやってた人がサーバーサイドもどうしても経験としっかりやっておきたいっていう話はよくあるんですけど、それはでもどちらかというとそのテクノロジーに特化したそのシステムレイヤーよりもアプリケーションレイヤーで仕事をしてる人たちにまあ多いのかな、その傾向っていう感じはしますね。
なるほどね。オーバーオールで見たい仕事に見たいっていうのとか、まあ下手するとその人のキャリアパスとして、
そうですね。でもやっぱり最近は本当キャリア上サーバーサイドを一回は絶対っていう人が多いな、確かに多いですね。
PC ゲームでそのネットワークっていうところでなんかすごい気になってることとかあったりします？いつも気をつけられてることとか。最近というのはその Wi-Fi だとかいろんな環境が良くなってきてるじゃないですか。はいはい、で、PC もだいたいスペックが上がってきて、いろんな方が PC ゲームで触れる機会が増えてきてると思うんですけど、なんかそういったところでなんかすごい気にされてることとかあったりします？
これは14をやっていて、思ったんですけど、そのいろんなタイミングによってその気にしてきたことって違うんですけど、今本当にいいスマイダーの話しても、僕ラストワンマイルってあるじゃないですか、
はいはい、
つまりそのプレイヤーさんが契約している ISP、はい、インターネットサービスプロバイダーと、はい、まあ、自宅の最後のその、うん、通信距離、はいはい、ラストワンマイルって言うんですけど、これをどれだけ世界のインターネット網の各地域のデータを把握してるかっていうのが、すごいマニアックな話で申し訳ないですけど、
全然読んでました
。なんでかっていうと、その、今回ファイナルファンタジー14の、そのコンテンツ、バトルコンテンツを作るときに、何フレームの猶予を、
ありますね。
攻撃を避けるっていうことに対して、その本当に何フレームまでの遅延を許すかっていうところの設計のために、本当はそれを先に知っておくべきだったっていうのが、割と今回やってみての、それによって 本当3フレームの猶予にするべきだったのか、うん、2フレームで良かったのか、うん、サービスする地域はどこなのか、うん、でこれが日本だったらぶっちゃけ考える必要がないっていうのが答えで、うんうん、それぐらい日本のインターネット環境ってラストワンマイルも含めて異常なほど高いので、うんうん、ただやっぱりヨーロッパや北米のもう全地域にまでって言われると、うんうん、もうやっぱりサーバー立てないともう多分ダメだし、うん、とかあと地域によってはそれでもラストワンマイル絶対あの3フレーム猶予ないと遊べるレベルにならないと か、 なんかそこは本当経験則で申し訳ないんですけど、テクノロジーとも微妙に実は関係ないんだけど、
うんうん、まあ、でもインフラもって見ればある種テクノロジーかもしれないですよね。
そうですね、そこはなんかすごい勉強 だからこ そ、 そのパケットの丸め込み方とか不必要なデータを増やさない努力とかいうところはうん、あるんだな
と。ね、そうすると、そこから遡っていくと、こう、なんだろう、データ設計、どうやっていこうかって、はい、これで、このデータでまとめて、はい、これでっていう、設計までいきますもん
ね。そうですね。で、結局、その、TCP 使うのか、そう、何を使うのって、で、暗号化なんかやってる暇あるんだっけみたいな、ふうになってくんで、結局、それがあって、だんだんそれを、どのテクノロジーを使えば、それがより、うんうん、その、コスト安く効率よくプレイヤーに品質高く届けられるかっていう時にテクノロジーが必要になる。だからやりたいことのために最初に知識をその環境知識をつけておいてでやることを決めた上でまあテクノロジーをチョイスするっていうのがまあ順番なのかなと。いやだからでも本当やっぱ天才型の人っていて本当にゲームデザイン上本当天才って間違いなくいて本当そういう人たちこそそう今までできなかった計算処理速度っていう武器を持った瞬間にもう遊び方を一変するようなそのワンアイデアのすげえのが出るのは間違いないんですよ。悲しいから自分全然そういうタイプじゃない
ほとんど人類のほとんどの人がそう
だって天才点はあれですよ、ね、ハードウェアって劇的にじゃあ CPU のクロック数ってじゃあ10ギガになりましたかっていうとなってないじゃないですか、うんうんうん、そういう意味だと上がってるんだけどジージーなんですよ。
そうね、う
ん、
いやだから結局は最後削り込みは絶対必要になるし、ね、さっきもちょっと話しましたけど制限のないゲーム制作なんて絶対ありえないんで、ただねいるんですよねすごい人本当に。あ、はい、あれは羨ましいですけど、
こうなんでこのアルゴリズムを考えられるんだろうみたいな、
うん、なんかすげえなと思います本当、うん、
あとクラウドですから瞬発力、この間の囲碁のソフトの話とか、
あー、
AI
ゲ
ームですとかです
ね、ちょっと恐ろしくなってきました ね、 ね、本当にあのターミネーター2とか実現しなきゃいいなと思いますけど、はい、本当に
あの NPC の方が圧倒に強いとかね、
ありそうですからね、ありそうですよね、 NPC だったら今そっちの方がもしかしたら強いかもしれない、ね、蓄積型の AI だと、
ね、今そういう面ではねクラウド側の AI は各社と、うん、それから一般向けに API 公開して、はいはい、で完全にねあの NPC のところに取り入れ て、
そうですね、だから僕、うん、興味あるそのオンラインの要素でまだ手つけてなくて興味あるっていう意味だと、そうストレージとしてのクラウドなんじゃなくて、うん、計算としてのクラウドを、はい、僕結構興味があって、うん、そのどうしてもプレイヤーの例えば発売したゲームが全世界で200万本売れました、はい、200万人のプレイデータと選択肢を、うん、バックエンドのクラウドサーバーで全部蓄積して、うんうん、パッチを自動で作るっていう、うん、つまりそれをシミュレーションを裏でまあ数十台数百台のクラウドで回して計算した結果をゲームにフィードバックするっていうのができないかなとはすごい思ってて、まあ、作るチャンスがあればですけど、うん、
結構まあちょっと一般論というか大きな話、あのこれからゲーム業界でデベロッパーになりたいとかプランナーになりたいとか結構だから僕ここだけっていうのはこう人もいるかもしれない。それでさっきみたいにこう、
はい、
こう職人肌で、うんうん、そこに特化型っていくのも
全然ありですよね、うん、はい、
でも一方で逆に言うと全部俯瞰して見れるっていうところも、はい、やっぱりいろんな技術をこうきちんとつまみながらっていう選択肢ももちろんやってって、
はい、
やっていくっていうのも、
はい、
あの選択肢としてはね、
そうただ本当に今の専門性の山の、うん、まあ、最低限 の山の高さが高いんで、昔に比べると、
う
ん
う
ん、
確かにそうですね。
本当にあのマルチプレイヤーを目指すはリスク高いのは絶対高いんで
確かに、
いやそれがアプリケーションレイヤーを作って直接そこをお客様に届けるのが楽しいんだと、うん、プロコード書いてて、はい、っていうんだったら僕全然いいと思うんですよ、はい、それは好きでやれてるから、ね、本
人楽しくやってやれるわ
け、ただ本当に腕で、まあ、コーダーとして、
はいはい、
まあ人が角まで行きたいっていうなら、うん、どっかやっぱ柱をまず考えた方が、
う
ん、僕は、
うん、まあそうです、そう、
なんかうかつなにね、ま、マルチもありだよって言っちゃうのは結構怖いです今の時代、うん、
なるほど、
うん、食いっぱぐれないことをまず最優先した方がいいかなと、
まずは俺これでなんとかやってい
ける、これは絶対勝負できる、うん、俺の中でそれの上でね、うん、全部この山に揃えるんだっていう野望は全然あれだと思うんだけど、一、うんうん、つの山すら高くないのは多分意味がないと思うんで、
まずは一個極めてみろよっていう、
そうですね、その方がいいんじゃないかなとは、
う
ん
う
ん、
まあ、多分そうやって軸ができると、それ軸にいろんなことを応用しやすくなって、うん、いろんなところに行きやすくなりますからね、
う
ん、
結局その一つの分野でも上に行けば行くほど、うん、結局横にあるテクノロジー知らなきゃいけなくなってくるんですよ、うん、はい、
なりますね、
はい、うん、だからまあ結局実は同じ道に
最終的にはそういうパスをたどるんだろうなっていう、はい、
なのでまずは一つ何か見つけるのがいいかなと、ま
あ、武器って感じですね、
そうですね、ね、はい、
これのね剣振ってれば剣もどんどん変わってって、
あとそ
れ
に、ね、なのかとかね、
結局これにこう魔法要素が入ってきて、はい、結局なんだ MP も必要じゃんみたいな
しかも剣も折れる時あるしね
いやもう困らないんだ、日本はとりあえずサーバーエンジニアですよ、サーバーから知っといたら大丈夫ですよ
募集中とい
やいや、でも本当サーバーはこれからもうどの分野であろうとコンピューターテクノロジーからサーバーは切り離せないんで、もう絶対
ですね。
Windows 版の開発の時ってなんかそのやっぱすごい苦労された点とかあります？開発で、
いや Windows はないっすよ、だって結局今、うん、そのほぼ全てのゲームは、うん、まあ、Windows 上で開発されていて、
そうですね、
はい、まあ、そのテクノロジーのいくつを削るか、もしくは CPU 負荷のいくつ、あの GPU のいくつを削ってコンソールで動くようにするかっていうのが今基本的な考え方なので、そのある種その Windows 上でゲームを開発するっていうのが当たり前な時代なので、苦労は逆にない
です
よね。
逆にコンソールに行くときにある程度こう、
そうですね、最初の設計からやっぱりそのどこを落とす、うん、でそれは GPU 側なのか、
そうですね、メモリーもありましたね、
そうですね、うん、だからやっぱり最も制約のないハードが Windows なので、うん、プラットフォームとして見た場合に、うん、はい、ただ遊ぶからにはどこかに、まあ、制約を自分たちで設けて、うん、その範囲内でゲームを作らないと、うん、たくさんの人に遊んでもらえる状態にならない、ね、うん、ただその代わり面白いんですよ。だから最近のゲームって、うん、あの、Windows で開発して、
はいはい、
一旦、こう、落とす、そぎ落として、こう、はいはい、コンソール化した後、はいはい、フルパフォーマンスの Windows 版を出す。
そうそうそう。その流行り多いですよ、ね。
そうそうそう。で、さらに、分かってるよね。やる人たちもっと作って、もっと、いいんだよ、やっちゃって、みたいな。
そうですね。
でも、このトレンドが、僕、すごく面白いと思ってて、はい、うん、本当にテクノロジーある人たちが、うん、その Windows、まあ、自分たちもっと作り、シェーダーもパイプラインも全部見て、はい、なんか見て、そう、使って、どこまでいけるかにチャレンジしている姿って、うんうんうん、なんか純粋さが、
あ、ピュアですね。
そう、で、それをいろんな人に見てほしくて、うん、まあ、配って、うん、で、まあ、それね、うん、僕らのリソース使って何してんの君らって話なんだけど、ただまあそれね、そのホーム的にはどうなのとか、うん、野暮なこと聞くなよみたいな話で、でもあれが今また一段と面白くなってる時代かなと思ってて、うんうんうん、本当に、
ね、公式モッドとかあるゲーム多いですもんね、うん、PC だと、
いや本当にあれでどこまで実写に近づけるか、
うんうん、
じゃあこれが動く PC ってさみたいな、
そうそうそう、
そう、あれでも僕すごい
ちょっとニッチな層になりますけどね。
いやでも僕車が好きで車にお金をかけてるっていうのと別に変わらないと思ってて、
は
い
は
い、
まあ、そうですね、それに比べればだいぶ安いし、
いやそうですそうですそうです、だってもう僕だって そもそも自作 PC 派だった方で、はいはいはい、 あまりにも放熱がひどいからケーブルをどう束ねるべきかとかエアフローをどう考えようかとかやってたわけで
だいぶ行っちゃってましたね。
行っちゃってましたよ、行っちゃってましたよ。
僕水冷式投入みたいな。
そうですね、僕一時期5台持ってたんで。
マジですか。
でそのうち1台サーバーで動かしてて、うん、はい、24時間あのとあるゲームのロビーずっと動かしてましたからね。で世界中からみんなつなぎに来て、
はいはい、あれ CPU 壊したことあります？
あ、あります、もちろんもちろん、はい。なのでジャンクですね、僕の一部屋ジャンクで埋まってます、はい。
まあね、でもね今だったらね、うん、あのタイタン2枚刺してやって、
そうですね、
熱で、そうですね、
熱で、ね、でもそんな電気代とかそんなやぼやぼと考えちゃいけない。
でも今本当にその昔に比べると、昔はどっちかっていうとお金を節約して、うん、パーツを一つ一つ揃えて、うん、その、うんうん、だんだんスペックアップしていく、はい、っていうので安くできるだけ高性能な、うん、今もう高性能で安いんで、
う
ん、自作した方が高くついたりするんで、
う
ん、今だんだんそう考えると今そのゲーム開発環境ってすっげえ安く買えると思ってて、はい、Windows なんて買ってきたらもういきなりゲーム作れるわけで、それで、
まあ、そうですね、うん、まあ、もう開発環境だった
らそうそ う, そう開発環境なんであれが、うん、でツールもそのそれこそグラフィックスに携わりたい人だって、うん、フリーで優秀なツール今いくらでもあるから、そう考えると世界一実は安価で誰でも手に入るゲーム開発ツールがそう Windows なんで、それはすごい思います。
いやいや面白かった、どういう話になるかなと思ったんですけど、
いや普通に、
うん、よかったです。今日はあの本当にあのお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
また次のパッチ待ってます
ね。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。